一般質問4ページから6ページ。令和6年12月6日開催。各議員の質問を動画で視聴できるようになりました。氏名横の QR コードからぜひご確認ください。質問、高田よし子議員。女性の健康課題について。女性の健康課題である更年期や PMS、月経前症候群に対する支援や相談体制は、また多様な健康相談のできる窓口の設置や若年層に対する乳がん検診に超音波検査の導入をしてはどうか。回答、更年期や PMS、月経前症候群は女性の活躍を阻害する要因の一つとも言われています。令和6年4月より、健やか健康課では、健康に関する窓口を一本化し、保健師や看護師などの専門職員を一部署に集約することで、妊産婦から乳幼児、そして性老人の検診まで、切れ目のないよう各種検診及び相談支援に注力し、住民の方々からの健康に関する相談などに耳を傾け、保健師等が寄り添った支援を行っています。また、多様な健康課題に対する相談窓口についても、健やか健康課が担当窓口となり、気軽に住民の皆様からご相談をいただけるよう、広報や SNS などを活用しながら、広く周知を行っていきます。乳がん検診については、国の指針に基づき、40歳以上の女性に問診及びマンモグラフィー検査を実施していますが、一部市町村で若年層を対象に超音波検査を導入しており、今後は国の指針、動向を注視しつつ、県内の状況等も勘案し、検討課題とします。質問、沢美穂議員。ラインを活用した道路、河川、公園の損傷などの通報制度について、道路の陥没等による損害賠償が増加しているので、道路の路面損傷、カーブミラーや公園フェンスの損傷、河川における設備損傷など、現場写真添付が可能で、住民が使い慣れているラインによる住民通報制度を導入してはどうか。回答、道路等の公共施設に関する通報は、本庁には以前より電話やホームページのお問い合わせフォームによるものがありますが、道路に関しては国土交通省が運用する道路緊急ダイヤルが令和6年の3月29日より LINE を使って通報することが可能となりました。この道路緊急ダイヤルは全国の道路を対象としたもので、国道に限らず高速道路や都道府県道や市町村道も通報の対象となっています。道路の異常を24時間無料で受け付け、画像を送れることで状況が把握しやすくなるだけでなく、位置情報から場所を特定できるメリットがあります。また、聴覚や発話に障害があり、音声による通報が困難な方も通報が可能です。さらに通報窓口が一本化され、道路の異常を発見した方が、道路の種別を気にすることなく通報ができますので、広報やホームページ、SNS で広く周知をしてまいります。道路緊急ダイヤルのホームページの二次元コードが掲載されています。質問、南田義則議員。不登校及びいじめに対して、本庁の対策と方向性について、厚生労働省の発表によると、不登校児童生徒数、いじめの認知件数ともに増加傾向にあり、いずれも過去最高の数となっている。三郷町としては、この現状についてどのように捉え、対策を考えているのか。回答、本庁の小中学校の不登校人数といじめの認知件数ですが、不登校児童生徒の人数は、令和6年10月末日現在、小学校2校で7人、中学校は22人の合計29人となっています。 学校以外の居場所づくりを含め、本庁の不登校支援につきましては、10月より毎週土曜日、保護者の方々が相談できる場所、及び不登校児童生徒の居場所となるよう、フラットを開設しました。当面の間、学校以外の居場所の柱として継続してまいりたいと考えています。いじめの認知件数は、前年度から24件減の5件、そのうち解消済みの件数が3件です。なお、いじめの重大事態は、令和5年度も含めて発生しておりません。本庁では、いじめは絶対許されないという意識を醸成することで、いじめを未然に防いでいます。今後も教職員間での連携をはじめ、関係機関との協力を通じて迅速かつ適切に対応します。質問、辰巳圭一議員。公共用地における街路樹、公園の樹木等の適正な維持管理について、生き物としての樹木を適正に管理育成し、街路樹の持つ機能、役割を最大限活かし、町民生活に役立てる姿勢が必要だと考える。町として緑化の重要な要素である公共用地における樹木や街路樹に対しての認識と選定頻度や方法について問う。回答。街路樹や公園の樹木は議員ご指摘のように景観、環境、防災、交通安全の観点で重要な役割を担っています。本庁には約920本の街路樹があり、年1回の枝剪定を実施しています。また、公園及び緑地の対象樹木約440本については、5年に1回を目安として計画的に剪定を行っています。なお、街路樹による通行の支障となる幹の途中から芽吹いた枝が発生した場合や、倒木の恐れがある場合などは、必要に応じて柔軟に対応しています。また、街路樹などの緑が持つ機能や効果は十分に認識しており、適正な樹形の育成及び維持管理が理想であることは重々承知しておりますが、近隣の方や自治会のご意見により、強い切り詰め選定を行わざるを得ないこともあります。今後も近隣の方や、自治会のご意見も参考にしながら、適正な維持管理のあり方を模索してまいります。切り詰め剪定とは、伸びすぎた若枝や古枝の枝先を大胆に切り、葉が茂っている樹幹の大きさを整える剪定のことです。質問、神崎静代議員。三郷町地球温暖化対策実行計画について、町の CO2 削減計画は、脱炭素先行地域での取り組みを断念したことで、目標達成が難しいのではないか。計画の見直しが必要と思うが、町の考えは？回答。令和5年3月に、三郷町の地球温暖化対策実行計画、区域施策編を策定しました。区域施策編では、5つの重点プロジェクトの1つ、脱炭素先行地域での取り組みが明記され、多数の事業を実施する予定でしたが、実施したのは FSS 3号キャンパス施設の LED 化のみで、事業を停止したことによる CO2 削減目標達成への影響は避けられません。しかし現時点、新たな計画を見出すことは難しいため、まずは現在実施している太陽光発電の普及、促進に向けた各種補助金や、省エネの普及に向けた ZEH、ZECH 補助金などの補助金事業の周知を住民に向けて積極的に行い、既存事業の強化を図ります。なお、令和8年度の中間見直しの際、脱炭素先行地域の計画を削除するとともに、新たな事業を模索しながら実行計画の見直しを行いたいと考えています。質問、 吉村京子議員、高齢者に高齢者優待券の交付を、高齢者に敬老祝い品として予約制乗り合いタクシーの利用券、イコカカードや入浴施設の利用券や割引券など選択できる高齢者優待券の交付は行えないか。回答。現在本庁で行っている高齢者への事業としては、老人福祉の増進を図ることを目的に、70歳の誕生月に商品券、88歳になられた方に米寿のお祝い品として、9月の敬老月間にカタログギフト、100歳を迎えた方にお祝い金と記念品を贈呈しています。また生活行動範囲拡大とは、社会参加の促進を目的に、75歳以上の町民税非課税世帯の方に対し、福祉タクシー券の利用料金を助成しています。その他、補聴器購入助成や、スマートフォン購入助成、ゴミ出しが困難な高齢者に対するゴミ出しサポートなど、様々な施策を行っています。以上のことから、予約制乗り合いタクシー利用券、イコカカードの交付は考えていませんが、令和7年3月末での老人福祉センターの入浴施設廃止に伴う代替案の要望もあり、総合的に検討したいと考えています。